藤沢歴史探訪、今月は大庭城の歴史をテーマにお届けしていきます。今月ご協力いただきますのは郷土歴史家の宇津さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
宇津さん、先月に続いての登場となります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみです。
楽しみです。はい、さあ、大庭城といえばもう宇津さんでしょうといってもうイコールの感じなんですけれども、地元にあって大庭城って皆さん結構こう身近には感じてると思うんですけれども、はいはい、でも知ってることって意外と少ないんじゃないかなと思いますので、今月ちょっと楽しんでいただきたいと思います。はい、さあ、初めにですね、その大庭城なんですが、いつの時代にあったものなのか、そこからご紹介をお願いいたします。
はい、大庭城なんですが、今からですね約500年ぐらい前の室町時代から戦国時代ぐらいにかけてあったお城だと考えられています。
大庭城と声もありますし、はい、呼んでいるんですけれども、これどういった経緯で誰が築城、作ったお城なのかご紹介いただけますか。
はい、はい、大庭城っていう一つのキーワードが出てきましたが、作られた時から大庭城って呼ばれたかって実は分かってないんです。と言いますのは、大庭城という名前が一番最初に出てくる文献、これ調べてみたんですけれど、はい、江戸時代なんですよ。今から170年ぐらい前の記録からやっと大庭城という名前が出てくるんで、大庭城ってさっき言ったみたいに500年前のお城です。その間なんて呼ばれていたかっていうのが実は記録にないと、ちょっとそこが面白いんですよね。で、おそらくなんですが、室町時代こういうお城みたいなものを要害とか陣って呼んでたんで、当時は大庭要害もしくは大庭の陣と呼ばれていた可能性が非常に高いと今考えられています。今2つ紹介しました、陣と要害、この違い何かと言ったら、要害というのは恒久的な防御施設、つまりずっとある、いわゆるお城みたいなもんですね。で、それに対して陣っていうのは臨時、つまりどっかにスワーッと攻めてってそこに陣を構え、言いますけれど、そういう陣、ですので、大庭城の場合はもしかしたら最初はわーっと攻めてきて、そこで守ったりとかして陣になった、その後にずっと使って要害化したということも考えられます。じゃあ一体誰がそんな大庭陣もしくは大庭要害を作ったか、ここが気になるところですよね。実はこれ作った人だけは分かってんです。なんて人が作ったかといったら、扇ヶ谷津上杉氏と呼ばれる一族がですね、どうも作ったということが近年の研究で分かってきてます。
作った人は分かっているっていうのも、これまたなんかちょっと面白いですね。
はい、この扇ヶ谷津上杉氏という一族、このですね流れを追っていくと大庭城が作られたっていう経緯が分かるんですね。つまりですね、扇ヶ谷津上杉氏という一族は、これちょっとすごく名前が混乱しやすいんですが、ほぼ同じ上杉である山の内上杉という人と戦争を始めちゃうんです。で、その人とどうもやり取りするときに大庭要害もしくは大庭陣が築かれた。そして、最終的にはそのですね、山の内上杉とは和解をして仲直りをするんですが、今度は小田原城で有名な小田原北条氏、これが攻めてくるので、扇ヶ谷津上杉氏は西から攻めてくる伊勢総帥小田原北条氏を防ぐために大庭城を使ったというふうに一つ考えられています。
実際にちゃんとそのお城があって使っていた人がいたっていうところは分かったんですけれども、城主っていうのは誰になるんですか。
今のところですね、確実に古文書に書いてあるのは、扇ヶ谷津上杉氏の一族の中でも友政と呼ばれている人物がですね、ここの大庭を守ってたっていうことが当時の記録に残ってます。で、この友政という人物はどういう人物かといったら、扇ヶ谷津上杉氏の当時の弟だったり、逆にその弟のところに友政の子供たちが養子に入っているので、次期当主のお父さん、非常にですね当主と近しい人物です。そういう人物が守っていたことが分かってるんですね。で、当然ながら当時って兄弟とかでも争っちゃう時代なんで、この友政さんっていうのは当主の弟でありお父さんである、そういう人なんで、かなり重要人物です。その重要人物が守っていた大庭城っていうのはやはり重要な場所だったってことが一つ分かることでしょうね。
私その、戦の時代ではないので、なんかそのね、お城のその存在意義っていうのが、なんかこうお城を見たいねって見たりとか、その時代を感じるものとしかこう感じてはないんですけれども、実際そういう話を聞くと、やっぱり守らなければいけない場所、みんながこう守ってた場所っていうのが見えてくるわけなんですが、こうずっとその流れがあって、これいつこのお城って廃城なくなってしまったって分かってるんですか。
はい、これはですね、実は分かってないところがかなりあるんです。 というのは江戸時代の記録を見ると大入八つ氏が作りました。その後小田原北条初代である伊勢宗瑞が攻め落としました。で伊勢宗瑞が改築しました。改築した後に小田原北条が滅びる1590年にここも攻め落とされて廃城になりましたということが江戸時代の記録には書かれてるんですが、どうもですね発掘調査の結果小田原北条は使ってなかったんじゃないかっていうですね可能性が急に出てきました。そうしますと大入八つ上杉氏一代の城というふうに考えられるかもしれませんね、うん、つまり廃城時期についてはそこの可能性が今のところ発掘調査の結果から高くなったというところです。
お城で考えると1代というのはちょっと短い感じですね。
そうですね。でこれもですねちゃんと歴史的な背景がありまして、小田原北条の伊勢宗瑞大庭城を攻め落とす後にどんどん東の方に攻めていくんです。そして現在の JR 大船駅の近くにですね玉縄城ってお城を作るんですね。でそこが本拠地になってきますので、どうもですね上杉氏にとっては重要な場所だったけれど、はい、小田原北条氏にとってはあんまり重要な場所ではなくなるってことはもう使わなくなるというふうな経緯をですね辿ったと考えられます。
そういった経緯があったんですね、まあ、そういうのもやっぱり調査によって分かってくることだと思うんですけれども、はい、まあ、大庭城大庭城址公園というね公園ってありますよね、はい、とお話ししましたけれども、そういうふうに残ってるんですけれども大庭城にちなんだ地名って、はい、実は何か残っているものってありますか。
そうですね大庭城に残っている地名ですと昔で言うとあざというものがあります、はい、大あざ小あざ、うん、で小あざの方にはですね裏門っていう地名だったり門先っていう地名があります。門先ってことはおそらくはそこが大手口の場所、裏門ってのは当然裏口なんで絡めての場所、あとこれはあざではないんですが地域には表郷という地名も残ってます。これも門先のすぐ近くですので大庭城の表側というの郷、まあ、つまり人が住んでる場所ですね郷っていうのは、まあ、そういうのでついた地名だと考えられています。この他にも関係するのかなというところでは駒寄せだったり二番構え、こういうものもですね、まあ、大庭城と関連しているっていうふうに一般的には言われています。
地名についてご紹介していただきました。私たちにとってもね小技とかの技とか、はい、今はあまり使わってなくてもやっぱりそういったところに残っているよっていうのはちょっとね意識すると地名ってやっぱり面白いですもんね。
そうですね、特に古い地名というものはですね、うん、その土地に何があったかっていうのを私たちに教えてくれます。
そうですね、
はい、
まあ、そういったところから、ね、地元を知ることができる、歴史を知ることができるといったね、はい、名前にもぜひ皆さんね注目していただければと思うんですが、大庭城といえば、はい、こういうものだよという特徴って何かありますか。
はい、実はですね今公園になっていてほとんどわからないんですが、はい、発掘調査をした結果、はい、たくさんのですね堀が見つかってます。これもですね堀の種類縦堀と横堀というものがあって、大体のお城はですねどっちかしか採用してないんですが、大庭城は縦堀も横堀も縦横無尽に掘ってる、かなりですね特徴的なお城だってことが分かってきてます。ま
あ、それもやっぱり発掘調査でしっかりとそういうのが分かってきてるってことですよね。
そうなんですよ。現在の地面だとなんかちょっとへこんでるな、ここに堀があるのかもしれないな、もしくは違うものがあるのかもしれないなってわからないんですが、発掘調査をすると、うん、あ、堀だったとか、あ、これ堀じゃないとか、そういうこともありますね。
実際内さんもこの発掘調査に関わってるわけですよね。
はい、つい最近では、まあ、5年ぐらい前ですかね、掘らせていただきました。でその時もここに堀があるのかなって想定したら全然違うものが見つかったと、うん、そういうこともありますので、やっぱり掘ってみないと何があるかわからないってとこですね。そうなんですよ。ただそれが非常に貴重だったので、はい、あの貴重な発見だったんです。人工的に平らな場所を作って敵を待ち構える、そんな施設が大庭城にあるとは思わなかったのが見つかったということで、大庭城はですね今市の指定史跡になっています。
もう皆さんきっと好きな場所の一つかなと思いますし、季節をねこう感じられる楽しい公園にはなってるんですけれども、まあ、そういったねこう歴史をたどってきたということ、はい、大庭城というのがあったのかなっていうのをこう感じられるような、そういったものもね残っておりますし ね、 ぜひ皆さんね見ていただきたいなと思いますし、感じていただきたいなと思います。はい、さあ今月はですね宇津さんの専門分野でもあります大庭城の歴史について伺っていきます。来週もですねこの時間いろんなお話聞いていきますので、地元のお話になりますからね、ぜひ皆さん楽しみに待ってていただければと思います。郷土歴史家の宇津さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。